こんにちは、夏子の部屋ポッドキャストです。この番組は私夏子がこの世の出来事人などを一時スピリチュアル的に、そしてある時はめっちゃ現実的に考察して語る番組です。お元気ですか？皆さんまだ暑いですよね。暑っ。なんかさ、その年取ってくるとそのまつげに力がなくなってくるじゃないですか。まあなんかこう、なんつうの、もう毛の質が弱くなってくるって感じ。まあ、あと確実に抜けてるっていうのもあって、ちょっとスカスカっていう感じになってくるんですよね。で、なんか私なんかそもそもその目とかちっちゃいし、一重だし、まつげとかも短いから、その目の印象がそもそも弱いタイプなんだけど、で、さらにそれでまつげ抜けてきちゃうと、なんかほんとぼんやりした顔になってきちゃって。で、なんか友達と話してたら、あんた子育てが一段落したら次はまつげ育てよとかって言われて、もっともだわと思ってね、なんか教えてもらったちょっと高い美容液っていうのをこう塗り出して今1週間2週間経ってんだけど、いやでもすごい効いてるかも。なんか量が増えたとか長さがとかっていうことよりも、なんかね、一本一本がバキンってなんか強くなった感じがする。ビューンみたいな。なんか力を取り戻したみたいな感じになっててね、ちょっと楽しいんですけど。で、その年取ると目の肉が落ちて、目の周りの肉が、まあ私なんか落ちてきちゃってるタイプなんだけど、くぼんでるんだよね。くぼんできて、そのまぶたの張りとかもなくなってるから、まあまあ下がってく傾向があると思うんだけど、で、それとそのまつげビヨーンってその上に上がる力と下がってくる力っていうのが、なんかこう組み合わさって、ちょっとうっすら奥二重が何強く出てきているっていうかね、片目だけなんだけど、やだ二重じゃんとかって思って、今すごい楽しいんですけどね。どうでもいい話ですけどね。 でもなんか、まああのあんまりなんか私結構その綺麗にすることとか可愛くなることってやりたいんだけど、ちょっとこう斜に構えてて、けそこじゃねえよ、人間の本質は、みたいなことを言いがちな人間だったんだけど、なんか分かりやすい可愛さとかさ、なんかそういう人受けとかっていうのに、こう、アンチだったから、まあでも、なんか、いや、でも可愛いに越したことないじゃん、みたいな、なんかこういろんな自分の自我に降参してきてる、最近。年とともに、マジで。もうほんとそう思うわ。で、なんかこの、なんかまつげ美容をやってみようかな、みたいなことを思うのに結構影響を与えてるのが、もうミセスの大森くんなんだよね、私にとってはね。まさかそんなインスピレーションを、こう、20代半ばの男性からもらえるとは思わなかったんだけど、でも、まあ、彼綺麗じゃん、すごい。綺麗にしてるよね。でもあれかなり努力してんだと思うんだよね。その肌とかそういうのに。まあスキーもあるとは思うんだけど。でもなんかその彼のそれって、なんかこう、まあある一種のナルチシズムもあるとは思うんだけど、なんかプロ意識だよね、あれね。プロ意識。このようなこうビジョンがあって、まあそれに近づくためにはそのようにしなければならないということで、まあそれに向かって、そこ日々こう鍛え上げるっていうようなさ、なんかそのビジュアルに関してもなんか思い描いていたものにどんどん近づこうとしている、なんかそういう姿があると思う。なんかよくわかんないけど、なんか私インスピレーション受けちゃって、そうだよねって、なんかまあこれでいいやとかじゃなくって、なんかこう突き詰めていくのってかっこいいななんて思ったりするわけなんですけど。なあ、みんなさ、その自分のことにしか基本興味ないよね、人って。私私ってなるじゃない？もうほとんどの人がそうだと思うんだよね。で、なんかその人のためとか世のためとかにやっぱりこう心を尽くす人ってたくさんいると思うし、それはもちろんその人の優しさでもあるんだけど、なんかそのどっかその私の大事な人とか、私の地球とか、私の会社とか、私の子供、その私のっていうその所有感覚があるからこそ、そこにを大事にしようとする。自分のことになってね、他人のこととか地球のことっていう、なんか外側のことになってるけど、私のこととしてその自我が捉えているから、そこにこのフォーカスが 当たって、自分というものをこう感じてるっていうことなのかなって、やっぱすごい、言われてみればすごいそうなのかっていうふうに思う。だから、まあもちろん、それがダメとかじゃなくって、まあその慈愛とか自己愛とか、まあナルチシズムとかも含めなんだけど、まああとその承認欲求、あとそこは他人にこう、愛されたい、認められたいみたいな、そういう気持ちもすべて、その、まあ、自我がなせる技なんだけども、まあ、だから、それって、その、私という人間を生きる上では、切り離せないものであって、承認欲求とか、ナルチシズムとかっていうのも、まあ、あって当然だと思うんだよね。ただまあ、なんかちょっとそれがこう、行き過ぎると、なんか、おかしな感じになってくるんだけど、だからでもさ、すごい考えると、例えばちょっと前にその中田のあっちゃんのことについて私ここで話して、なんかさ、その、なんだろう、なんでそんな自己正当化をしようとするのかな、みたいな話をしてたんだけど、まあでももうこれ、もう完全に中田敦彦に私自分自身を重ねて見てたんだなっていうのを今気づくんだよね。だからすごい承認欲求だわ、これ。なんか。まあそれはもう前から分かってんだけど、あとその自分は特別と思いたいっていうこの心。私は人と違いますけど何かみたいな。っていうのを思いながらも、なんかそういうこと言っちゃいすぎると、反感を買うので、こう、なんかこう、分かったようなね。聖人君子のような自分みたいなのも作り上げているっていうような側面もやっぱあるんだなっていうのを再確認した。ここまでその、なんだろう、外に向けて自分をこう、認めて、分かってって思っているんだとは思っていなかったけど、なんか、自分を掘り下げれば掘り下げるほど、そういう気持ちがあるんだなっていうのを、まあもう認めざるを得ないよね。もうなんかね、今年の夏はいろんなことが起こってんだけど、なんかこう自我に対する降参されんだよ。なんかすごいそういうのが、起こってんだよね。だからこの自己承認欲求とかナルチシズムも一つそうだし、あとこの自己正当化っていう感じ、まあそれもそうだし、あとはまあそのスピリチュアルな観念ね、ああだこうだっていろいろな、まあ、観念があるんだけど、まあそれはそれで、あるはあるんだけど、やっぱね、どっかこう、私、その、ノンデュアリティの方なんだと思うよ。やっぱ、基本的にはね。基本的にはそっちの方向性の方が、正直納得いくわけであって、なんかやっぱこう、今までの自分というのを少し脱ぎ去らなければならない状況っていうのを、まあ、前から感じて、そんなこともここで話してたんだけど、だから、なんかその自分が今までこれが私ですって言っていたものを一旦、まあ、脇に置くどころか一旦捨てるみたいなところに、ちょっと今、そういうフェーズに入ってんだなっていうふうに思うんだよね。まあなんかそんなことで、ちょっと悶々としてた、夏の部分もあるんだけど、でもなんかすごいこの夏感じたのはね、まあ、自我ちゃんっていろいろ、いろんなことを言うじゃん。思考とか感情とかも自我だと思うんだけど、それはまずいよ。そっちに行っちゃダメだよ。何しちゃダメだよって、こうされたらああするんだよ。ああしたらこうするんだよとかって、もういろいろこの恐怖心っていうのが湧いてきたり、自分が何とかしなきゃいけないっていうその気持ちがすごいこうポンポンポンポン出てくるじゃないですか。で、なんかそれをさ、その、まあ、その、うちの家族の問題に対して、うちのお兄ちゃんと一緒にこう対峙してたわけなんだけど、なんかその、やっぱお兄ちゃんを見ていると、ものすごい、その、なんつうの、まあ、過緊張の状態だよね。肩がガーって上がってて、なんか人がこう何かを言い終わる前に、いや、それは、みたいにこう、かぶせて喋るタイプの人でもあるんだけど、お兄ちゃん。なんかそういう姿をすごい客観的に見てたときに、あ、すごい緊張してるし、すごい構えてるし、すごい、こう、なんていうのかな、しんどそうっていうふうにも見えたのね。なんかそんな偉そうなこと言う立場にないんだけど、私の方がいろんなこと理解してないからはないんだけど、まあでも人ってこういう状態になっている時っていうのは、もうまさにその自我とかエゴちゃんの世界観の中にこう埋没してんだなっていうふうに思うのね。 で、まあ、私ももちろんそういうふうに、こうするべき、ああするべきってすごい心乱されてる時があったんだけど、まあでも、ここはね、そのノンデュアリティスピーカーとかが言っていることっていうのを少し採用してみようと思ってさ、なんかまあ何が起こっていて、こう不安とか思考とかが起こってきても、まあそれはそれとして脇に置いておくっていうことをなんかもう徹底的にやってみたんですよ。なんかそのアクションを起こさない、アクションを起こさないっていうか、もちろんなんか質問されたら答えるとか、メール来たら返すとかはするんだけど、なんかその不安感に襲われて、なんかこう戦略的に何かをこうしたりとか、こう、操作するみたいなことを一切やめてみて、そのままにしておくっていうことを、まあちょっと意識的にやってみたんですよね。そしたらさ、なんかもうほんとなんかすっごい斜め上の解決策が今現れてきたんだけど、これはめっちゃ面白いっすよ。みたいな。そう、なんか私もこの件、いろんな件に対してカードとか引いてたんだけど、なんかサポーターが必ず来るっていうようなね、なんかメッセージを受けてたんだけど、サポーターっつってもなんか誰もいねえじゃんとかで、そんな人なんか思いもよらないわと思ったらいたんですよ。思いもよらないところに、とんでもない場所に。だからなんか今問題になってんの、まあうまくいけば一気に解決するんじゃないかなと思う。まあそれで全てが OK になるわけではないんだけれども、なんていうの、思ったほどのことにはならなそうな雰囲気が今起こってきている感じがするんですよね。そうだから、やっぱこのエゴちゃんの声ってなんかほぼほぼ実は真実ではないのかもしれない。で、やっぱりいろんなことはシナリオ通りに動いているのかもしれないし、そうなるとシナリオ通りに動いているとも言えるし、こうなったらいいなと思ったものが展開していく。まあその辺のところよくわかんないけどさ、なんかそのすごい感じるようになってきたよね、最近ね。面白いっすよ。めっちゃ面白いと思いますね。だからみんななんか嫌な感情とかがあって、まあ常日ね、日頃そのなんかこう感情を思い出してあれを考えたりとか、で、それをまあのけようとするじゃん、みんな。いやー、違う違う違う、これやめようやめよう、そういう考えはとか言って、なんかこう一生懸命ポジティブね、になってみたりとか、よかった探しとかね。なんだっけ、よかった探しやってた子って。ポリアンネ？なんかそのような名前のこの、あったよね。まあ、アニメがね。なんかそんなことをして、だけどそれってなんか、避けようとする、ってことはすごいそれにフォーカスしちゃってることだから、その感情とか思考とか、なんかこう反芻して現れてくんだよね。まあ、これでもかこれでもかみたいになっちゃうんで、まあ、とりあえずその嫌な感情っていうのが起こってきたら、もうそれにもう一回埋没してみるっていうかね、ぐわーっと埋没してみて、もう感じきるっていうことを、まあ、するのがいいって私以前も言ったと思うんだけど、まあでも一回それをやって、そしてその思いがどっから来ているのかっていうことに対する気づき、気づきっていうのがを得るとするじゃない？あ、そういうことかもって。あ、なるほど。そういうことからこういうふうに思っているんだっていう、パーンと一個エゴの皮が剥けた状態になって、それでもその感情、嫌な感情っていうのは出てくるんだけど、相も変わらずね。しつこいからね、なかなかね。でも、やっぱそれが出てきたら、あ、出てきたなって言って、ただ脇に置く。あ、出てきたな。はい、脇に置くっていう、なんかそういうことをしていると、なんかその反芻してくる回数も出てこなくなるし、それが出てきたとしても、ただ怒っているだけよねっていう風な見方をしていると、なんか消えてなくなるよね、やっぱこれね。で、消えてなくなってくるし、そのすごい気がかりだった出来事っていうのも消えてなくなる。消えてなくなるっていうか、なんかもう、なんかよくわかんない。もう思いも、その、エゴが考えうる範疇外の、なんかその、解決方法みたいなのが、なんかポーンと入ってきて、なんか結果的にどうでもいいことになっちゃったりするっていうようなことが、この夏なんか結構起こったわ。だ面白いよね。だからなんかこう、わ、どうしよう、なんとかせなっていう風なことがあったら、すぐ行動には移さず、しばらくこう、放っておくっていうのは、確かにその通りなのかもしれない。なんかすごい、そういうの 思いましたね。うん。だから、本当にだから気づくことなんだよね。そのなんかドラマとかストーリーの中に入っちゃってんのね、私っていうことにもう気づく。気づいたらもう一発、というかね。その気づきっていうのも結構その層が深かったりするんで、そうだったのか、その次の川で、そうだったのかみたいなのが深いんだけど、ある程度のところまでその気づきっていうのがあるとね、感情は相変わらず出てきたりもするんだけど、なんかそれだけでいいんだと思う。で、その後っていうのは、なんていうのかしら。自分が向かっていく方向がギュンって変わっちゃう感じがする。で、本当気づきなんだよね。気づきが必要なんだよね。私たちって。で、気づきって難しいんだけど、例えばさ、うちの近所にね、朝からめっちゃ夫婦喧嘩してるご夫婦がいらっしゃるんですよ。まあ多分私より10歳ぐらい上の人たちだと思うんだけど、でもその夏の 早朝だから、ドアが開いてる、だからその何、窓が開いてる状態で大喧嘩してるから、もう全部丸聞こえなわけね。もうでもこれ夏の風物詩みたいになってて、ご近所の人あんまもう気にしてないんだけど、もうなんかその内容がさ、なんかさ、あんたなんかお前なんかって、お前なんかどうせ私なんて、所詮あんたはみたいな、そのお互いをなじり合う感じで。でもなんか結構面白いっていうかね、そんな、お前にそんなことする権利はないとか言って、そんなに酒ばっかり飲むなら、ご飯に酒かけて食べればいいじゃないのよみたいなね。ちょっと 長屋の喧嘩みたいな感じでちょっと面白かったりもするんだけど、でもなんかそれすごい客観的に聞いていると、なんかもうこの二人そっくりなんだよね。なんかもうそっくりさんで、とにかくその自分が幸せじゃないのはお前のせいだっていうふうになってるんだけど、でもその喧嘩の内容とかをね、聞いてると、例えばご主人が何か言ったっていう発言があって、で、それって特に意味はないんだけど、やっぱりその奥さんの方が、それをすごいこう、被害的に取るんだよね。なんでそんな風に私のことを責めるの？みたいな。いや、責めてないって、みたいな感じなんだけど。で、ご主人は、いや、まあ、責めてないだろう。そういうの、私の夫婦も、うちら夫婦もそうなんで、私もね、ザ被害者の会会長みたいな感じだったんで、すごい奥さんの気持ちもわかるんだけど、で、なんかそんな感じなのよね。なんかすごい自分はこう虐げられて、責任を負わなきゃいけなくて、何でもかんでも自分でやらなきゃいけなくて、常に物事をコントロールしてあげなきゃいけない人間だっていうふうになんか奥さんの方はすごい思ってて、で、まあそのご主人もそうなんだよね。だからもう本当に売り言葉に買い言葉が止まらないっていう。っていうことを、傍から聞いてると分かるんだけど、本人たちは分かってないんでね。その感情とかエゴの中の、とにかく何か向かってきた敵に対して即対応、即対応みたいな感じでずっとジャブ打ってる状態だから、その思考とかエゴっていうものをこう、なんつうの、横に置いておくとか、そばに置いておくとか、思考と思考の隙間に佇むとか、なんかそういう瞬間がないわけじゃん。常にこう、切羽詰まってるからね。なんでそれが続いてるだけなんだけど、まあまあ、周りの人はみんな気づいているそれっていうのを本人たちが気づけばいいんだけど、まあ気づかないんだよね、これってね。なかなか気づかない。うん。で、本当にその気づきだけなんだよね。で、その気づきってその天からは、光のね、七色の光のシャワーがドゥワワワみたいなイメージがあるんだけど、そういうことじゃなくって、なんかその自分がハマってるトラップに気づくって、もうそれだけ、まあ、ある意味めっちゃ現実的な話でもあったりすると思うんだよね、本当にね。そうなんだよね。で、私さ、まあね、そのナルチシズムとか自己愛性、まあ、人格障害とか、まあ、いろんなのあるじゃない？なんかそういうこと、まあ、私もまあ言ってみればそうだよなと思いながら結構調べちゃうことが多いんだけど、その中でなんかこのマニュピレーターっていう単語をさ、最近拾ったわけ、ネットで。で、こう心理学では、まあ、なんだろう、解析されてるタイプの人なんだと思うんだけど、なんかまあマニピレーターイコール潜在的攻撃性パーソナリティ障害っていう人、まあ名前がついてんだけど、これどういう人かっていうと、 まあ、その人を操るのがめっちゃうまい人なんだよね。で、その自分の手は染めずに、周りにじわじわと、こう、半分嘘だけど半分本当みたいな、なんかその、こう、決定的なことじゃないけれども、なんかもやもやっとした嫌な噂を流して、周りを固めて、そのターゲットとなる人が、その自分の、と、そのなんか同レベルに来ないようにするっていうか、そのとにかく支配したいわけよね。で、こういう人たちって基本的にはナンバーワンになりたいわけ。一番でなきゃいけない。自分が完全にその手のひらで全てを掌握している状態に持っていきたいっていうことがあるんだけど、ただ手口がものすごく分かりづらいんだよね。大体はその褒め言葉をすごい言って、で相手に近づくんだよ。何々さんってすごいよねとかね、オタクの何々さん、オタクの息子さんってなんとかなんでしょうみたいな感じですごい褒め殺してくるわけ。まあなんでそのマニピュレーターが引っかかってるかっていうと、こういうやついたいたってすごい思ったのね。高校の時とか、あと大人になってからも2、3人会ったことがあった。私割とターゲットにされがちだったんだけど、まあとにかくね、褒め言葉で迫ってきて、その相手の懐の中にまず入るんだよね。で、仲良くなってくると、そのなんかこう自分のなんかこう悩みとか愚痴みたいなのも吐き出しちゃったりするじゃん、そのマニピュレーターの人に。そうすると、その情報、まあ、つまり弱みを握るわけだよね。その弱みを握ったものを、今度は他の人にこう、地味にルフしていくんですよ。なんかあの人って、なんとかなんとかみたいなの。それもその相手の悪口みたいに言わずに、あ、なんかそういう時ってでも人ってあるよね。なんか病んでる人なのかもね、とか、あ、なんかそういうふうになっちゃうと、そういうふうな、あんな尊大な態度になったりすることってあるよね、みたいな、こう、ちょっと人事っぽい感じです。自分は絶対悪者にならないっていうようにこう操作するんだよね。で、その集団をこう自分がこうなんだ、まあ、ある意味軽く洗脳していくって感じ。だその手口がものすごいこう巧妙なんだよね。なんかその親切なんだけど、すごく理不尽な態度っていう、こう2つの矛盾した行為を繰り返すんだって。で、その自分、そういう人といると、なんか別に特段、すごい嫌なことを言われたわけでもないんだけど、なんかこう言葉の端々に自分に対する否定が含まれているというかね。でも、その人のことを、なんかこう、嫌いになれないというか、その嫌ってはいけないっていうか、っていうのは、ちゃんとうまくその周りを操作してるから、なんていうの？あの人嫌いって自分が言ったら自分が悪者になるようなね、なんかうまい作戦をこう敷いてるやつがいるんですよね、世の中ね。で、大体そのなんかその自分の利益のことしか基本考えてないのでね、自分の利益になる人にはもううまくすり寄っていくんですよ。で、そこでまあなんか褒めそやし作戦とか、もうとにかく尊敬してます。私はあなたのしもべですみたいなぐらいの献身と、そのなんか思いやりみたいなのを見せて、その人をこう取り組んでいくんだよね。その利用できる人のことをね。利用できるんだけど、でもその利用される人っていうのも、そういうのに引っかかっちゃう程度の人でもあるんだよね、ある意味。だから、つまり、その自己肯定感がそもそもは低いんだけど、俺がって言っていて、ある程度の権力を持っている人っていうのが、まあ、ターゲットなわけですよ。騙せる権力者みたいな感じ。で、そういうところに取り入るのもすごいうまいんですよね。だけど、なんかその全てをに気づいているような人ではないので、その権力者の人もね、そこそこなんだよね。だから別にそんなすごい人じゃなかったりするわけ、正直ね。正直。だからそこそこな中での権力を利用して、その自分より低いもの、自分がこうライバル視しているものとか目障りなものっていうのを潰していって、その中でトップに、とにかく一番になろうみたいに思ってるから、だから結果的に、まあその比較をね、比較という概念を持ち出していくと、このマニピュレーターってその大した功績は残さないんだけど、まあ言ってもなんか地域のボスとかその程度だと 地域のボスに可愛がられてるセコンドみたいな感じにしかなんないんだけど、まあでもそういう人がいるんだよね。で、このタイプの人に巻き込まれるとすごい厄介で、 嫌ってもいけないし、嫌われても怖いし、かといってなんか私の周りでみんな私のことをなんか言ってるっていう、実際言ってるからね、それ気づいたりもするんだよね。なんかね、おとお落ちおなんかこう、お貶められていくっていう人がいてさ、ね、なんかね、そういうことってあるじゃない？私何話したかったかっていうと、まあ要するに、でも、そういう人をマニュピレーターと呼ぶんだっていうことが、分かればさ、そこに気づけばさ、まず気づくことなんだよね。まず気づいて、で、なんでそういう人のターゲットになっているか。そこにはやっぱりなんかその、なんつうの、そうなってしまう弱さがどっかあるんだよね、自分にもね。で、その弱さを持ってるから、あなたが悪いって言ってるわけじゃないんだけど、その弱さっていうのを認識する。で、その弱さっていうのはどっから来たのかっていうのを感情とともに感じる。感じるのはもう一回でもいい。納得するまでっていうかね、感じきるっていうことをして、で、もう本当にその後っていうのは、そのまたざわざわざわって不安とかっていうのがいっぱい起こってくると思うんだけど、起こってきたなと思って脇に置いて、そして自分からそのエゴをかき消すような行動に出ないで置いておく。この仕方っていうのが、このマニピュレーターとかを、とにかくその遠ざけて無関係になるのには、この一番いいんだよね。そのマニピュレーターって自分の立場がやばいと思ってきたら、今度は優しい言葉をかけてきたりとか、すごいクローズになってきて、やっぱりあなただよね、みたいなことを言ってくるんですよ。まあ、DB とかの心理にも近いのかもしれないんだけど、だけど、それがあって、まあ、とにかく自分の情報を一切渡さない。何言っても、なんかこう、笑っていいと思うみたいなね、回答者、そうですね、そうですねって言って、一切その取り合わないっていうことをすると、また激上して悪い噂とかも流してきたりもするんだけど、でもその流していることも嫌だなと思いつつ、嫌だよねって思いつつ、もうそれに対してアクションを起こさなくって、その恐怖に沿って何かを起こさず、ただ脇に置いていくっていうことをしていると、のれんに腕押し状態になって、まあ、収まってくるっていうか、関係なくなるな、その何、視野から外れてくれるっていう風な感じだと思うのね。なんかね、なんかすごいそう思ったんだよね。だから本当になんかね、とにかく、今私たちがやるべきことって、気づくことだと思うんだよね。これはなんでこういう自我の、なんかこう、ドラマチックストーリーにはまってんだろうっていうことに、まず気づくこと。言ってみれば気づいたら終わりみたいなところもあるんだけど、そこはもう本当に、なんていうのかしら、現実ではなくって、ジョークのように、荒唐無稽なストーリーの中に自分が入ってしまって、それが真実だって思い込んでる自分って確かにいるなっていうふうに、まあ思ったりするわけですよね。そう。だからもう本当その気づきの種。そこが今、みんなが、意識すべきとこなんじゃないかなって思った。だから私自身もそうだよね。自分がナルチシズムとか、その特別意識とかにはまってんのは、まあ分かってたけど、ここまではまっているとか思わなかったってことに今気づいて、なんかもうね、サレンダーだから、もうなんか、行きたいようにやりたいようにやるしかないんだねっていうかね、まあ、つまりもうこれ以上もうこれ以下もないんだねみたいなところがちょっと見えてきたっていうかね。もう本当にいかに素直になるかっていうとこなんだが、まあそこが難しいよね。難しいけど、まあでもなんかそういうことだと思う。まあまたこんなつれづれ配信みたいになっちゃいましたけれども、思いついたことがあったらまたアップしたいと思います。それでは。